No, adesso non mi dai quelli.
クリスチャンを迫害し神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来るべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、その立役者となった反キリストは平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに抱かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清、反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する2人の預言者も反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムに晒されます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが生徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。非常にですね、9月に入りました。先週はですね、九州のですね、北の方ですね、やはり集中豪雨とかですね、非常に大きな災害ですね、今回非常に災害があった中で、非常にその佐賀の方ではですね、ある鉄鋼所の、この油がですね、流出して非常に大きなですね、災害とともに、またそれがですね、地域に大きな影響を及ぼしたり、またそれがですね、有明海の方にですね、非常に流れていくという、非常に今までないですね、災害というのが起こってくるんですね。これからやはりそういう時代の中に起こるとですね、飢饉とか災害とか、地震とかですね、目に見える事柄が起こってくるんですね。先ほど1分動画の中でもですね、反キリストということが書かれていますけれども、こういう時代がですね、やってこようとしているんですね。これは聖書を通して書かれている事柄が荒らされてくるわけですね。で、私たちクリスチャンもですね、これからの時代というのは非常に、困難があり、戦いがありですね、やはり私たちは最後の最後までですね、自分自身の救いの達成のためにですね、神様に本当に従ってですね、神様の本当に歩みができるようにですね、祈っていただきたいと思います。やはり祈っていかないとですね、私たちは守られません。ですね、私たちは祈って神様に助けを与えられていくですね、日々の際にですね、祈り備えていただこうと思います。今日からですね、9月ということで、非常に急にですね、台風10号の後からですね、非常にやはりこういくらか涼しくなってきたときですね、以前はですね、34度、5度ある時はですね、もう家にいてもですね、 32度ぐらいになるとですね、本当に暑くてですね、家の中でもですね、よくあの冷蔵庫の氷が間に合わなくてですね、で、まあ、あのステンレスのやつであの凍らしてるんですけど、それがですね、4つ5つ割らんとですね、足らないというかですね、そういうことがこうずっとしばらく続いていたんですよ。ここ何日間かはですね、やはりあの温度が低いということですね、そういうこともあのないということで、非常にやはりあの温度差によってですね、やはり私たちの体もですね、水分を取ったり、また飲まなくてもよいということもあるわけですけど、非常にやはりあの私たちの体もですね、非常にあの気をつけてですね、備えていただきたいと思います。またあの今週の木曜日ですね、パウロ牧師が、今高知県の方におられるんですけども、東京の方にですね転移されていくということですね、さらにあの神様の御業がなされていくようにですね備えていただきたいと思います。また今週の金土日からですね、あの、長崎チームはですね、安定教会からですね3つのチームをですね、今週来週3週続けてですね、まあ、あの出ていきます。非常にあの、クリスチャン2世3世がですねこれからの時代においてですね、神様の計画があるということですから、まあクリスチャン2世の方はですねしっかりと祈ってですね、これから自分の使命とか働きとか神のですね計画をなされていくようにですね、特にこの殉教者の歩んだところですね、あの歩むこの道をですね、あの東京の方からこの行くわけですけども、際にですね、あの行く方もまた残っている方も教会としてもですね取り直していただきたいと思います。先ほどもちょっとお祈りの中にいたしましたけど、三重教会のですね、ヨセフ・マスダ牧師のですね、牧会伝道師のマスダ・アイ牧会伝道師の昨日ですね、ちょうど8時前ぐらいですね、あのメールが、ちょうど私らの想定をしているときにですね、今日ちょっとなんか早いなと思ったらですね、非常にあの病院の方でですね、あのちょっとミスが起こってですね、そして緊急にですね、自分の今の教会、あの病院では対応できないけど、救急車でですね、まあ、搬送されてですね、そして、まあ、その後ですね、2時間ぐらいしてですね、10時ぐらいに昇天されてくるということでですね、あの連絡がありました。さらにですね、マスダ牧師の方からもですね、さらに家族のために、教会のためにですね、お祈りしてくださいということも言われていますので、皆さんこう覚えてですね、本当にこう、牧会者家族はですね、そういうあの、まあ、天に生き返るわけですから、まあ、クリスチャンの死というのはですね、あの世の人たちの死とはですね、違って神様のもとに帰っていくわけですけど、まあ、その残されたですね、家族の方々がですね、本当に神様の愛と慰めによって教会がですね、本当にこうそういう中で置かれていますし、まあ、葬儀はいつか分かりませんけどですね、本当に取り直してですね、神様の助けがまた神の深いですね、憐れみがあるようにですね、祈っていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思います。今日は先ほど司会者の方にですね呼んでいただきました、ルカの福音書のですね、23章の39から46節になるわけですけれども、この御言葉はですね、あの、2人の犯罪人がですね、このことをですねここで書かれているんですけども、特にあのマタイとかマルコ、ヨハネの感じではですね、あんまりこう犯罪人のことはですね、まあ、書かれているんですけど、深くは書かれていないんですけど、この箇所でですね、2人の犯罪人がイエス様のですね、まあ、右と左にですね、この犯罪人がですね、十字架につけられているわけですね。で、2人の犯罪人はですね、1人はですね、どういうことをこう語っているかというとですね、39節に十字架につけられていた犯罪人の1人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストじゃないか、自分と私たちを救えと、ですね、まあ十字架にですねかかっている犯罪にはですね、もう本当に命がなくなるまでですね、イエス様にですね、あの悪行をですね言ってですね、あなたはキリストではないかと、まあ、キリストではないかということを認めてですね、自分と私たちを救えとですね十字架の上で、まあ、語っているわけですね。でこの犯罪人のですね、本当にその方のですね犯罪を犯した十字架の上につけられている上にですね、本当にこの最後の最後までですね、この命がなくなるまでですね、その方はですね、この自分自身のですね、犯してきた罪とか、またそういうことをですね、本当にこの悔い改めていなかった。そして神様に対してですね、自分たちを救えとですね、十字架の上で叫んでいたわけですね。しかしもう一人のですね、40節のところが、もう一人の方は答えて、 彼をたしなめていったで、ね、彼をたしなめてですね、まあ、右と左でイエス様挟んで、まあ、いるわけですから、あ、聞こえるわけですね。そしてこの40節ですね、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだということですね。で、このもう一人の犯罪人はですね、この最初の犯罪人がですね言ったことに対してですね、この彼をたしなめてですね、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないかということですね。きちんとですね、この彼にですね、十字架で、このかかっている彼に対して、そのもう一人の犯罪人はですね、彼をたしなめていったわけですね。やはりこの一人の犯罪人はですね、本当にこの自分自身のことをですね知っているわけですね。ああ、自分は犯罪を犯したから同じ刑罰を受けているんだということですね。自分は自分の犯した罪とかですね、そういうことに対してはですね、きちんと認めてですね、そして彼をですね、たしなめていた。まあ、人間というのはこう人に言われるとですね、この何かですね、理解しづらいとか、また言われたくないとか、そういうものというのはみんな持っているんですね。これは本当にですね、それは自分自身の事柄がですね、理解していない。自分はどういう状況であるかということですね、理解していないからですね、言われてもですね、それを理解して受け取ることができないわけですね。ましてやこの神様をですね恐れていないということですね、指摘されたわけですね。で、そのことをですね、犯罪人のもう一人がですね、彼をたしなめていったわけですね。そして、自分のことをですね、イエス様にですね、この42節に、そしてイエス様、あなたの御国の位にお付きになるときは私を思い出してくださいですね。この十字架にイエス様のそばにいるわけですからですね、十字架に変わった時からですね、イエス様のそばにいてですね、イエス様のことを見ているわけですね。そのイエス様にですね、私を思い出してくださいと、まあ、非常にすごい方ですよね。イエス様にですね、十字架の上についているですね、自分のことをですね、思い出してくださいとですね、非常にこの方のやはりこの、残されたですね、本当にこの命、与えられた命、十字架に変わって死ななきゃいけない、もう本当に残されたですね、時間の中でイエス様にですね、私のことを思い出してくださいと、非常にですね、まあ普通厚かましいようなですね、言い方をしているわけですね。自分は犯罪人で確かに悔い改めたわけですね。で、その時ですね、イエス様はですね、彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますですね。この方はですね、地上においては神様のためにですね、何かしたわけではないんですね。神様のために奉仕したり、神様のためにですね、この何かをしたということはないんですね。自分が犯罪人として、罪人として、この十字架でですね、つけられている。そしてその時にですね、彼はですね、この、犯罪人の人をたしなめたりして、いろいろとこう語ったんですね。そして、自分自身のことをですね、自分もそういうこの悪いことをしたんだから同じ刑罰を受けているんだ、しかし、イエス様はですね、悪いことは何もしてないんだということをですね、語ってですね、そして、このイエス様にですね、あなたの御国の位にお付きになるときは私を思い出してくださいとですね、非常にすごい信仰ですね、ある意味ではですね、その信仰を持ってですね、イエス様にですね、この思い出してくださいとですね言われて、こう神様にですねそのことを言ったときに、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますということですね。この残されたですね、人生のもう最後の最後でですね、もう何時間もないときにですね、この犯罪人の一人はですね、イエス様をですね信じ、それで自分の罪を悔い改め、そしてイエス様がですね、御国の位にお付きになるときは私のことを思い出してくださいというですね、非常にすごい、まあ、大胆なですね、この信仰をですね告白しているんですね。
で、この救いというのは、ここではこのイエス様ですね、誠にあなたにつきます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、天国ですよね。まあ、黙食の2章の8節にもですね、ちょっと見ていきたいと思いますけども、7節ですね、耳のある者は御霊が諸教会に言われると聞きなさい、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようとですね、神のパラダイスですね、ある命の木の実を食べさせようというですね、言葉があるわけですけど、まあこの彼はですね、そのパラダイスにですね、何もですね、地上においては何一つですね、神様のことをですね、したわけではないんですけども、本当にこのただ救いというのはですね、何かしたからといって救われるというわけではないんですね。無条件に神のですね、本当に一方的な愛と憐れみによってですね、救われていくわけですね。そしてこの方のですね、人生にですね、残されたですね、時間の中でイエス様を信じてですね、そしてこの神様の御国にですね、私と共にパラダイスにいますということを語られてですね、非常にそのことを聞いてですね、その方はですね、まあ、本当にですね、自分はこれから死んでいかなきゃいけないけども、パラダイスに行けるんだというですね、やはりそっちの方のですね、喜びがですね、荒らされてこう来るわけですね。で、私たちは確かにこの死という問題もですね、今回のマスターロクの奥様のですね、死というのも、もう本当にですね、こんなに突然パッとですね、亡くなっていく、まあそういう、まあ、病院の方のですね、まあ、そういう医療ミスもあったり、いろんなことがあってですね、急遽ですね、搬送されていたわけですけども、まあ、本当にですね、まあ、2時間ぐらいしかですね、時間がなかったということでですね、まあ、本当にこう、それに直面したですね、ご家族は非常にですね、やはりこう、大変な状況の中に置かれたわけですけど、まあ、信じているクリスチャンは、天国にですね、帰りますから、確かに、この世の人たちのですね、悲しみとか苦しみとか痛み、そういう悲しみとはまた違うですね、そういうものがこうあるわけですね。やはり死んで終わるというわけじゃないんですね。で、必ず人間というのは必ずどういう状況の中で召されるか分かりません。人と命というのはですね、神様が支配していますから、いつどういう形で起こるか分からないんですね。しかしこの方はですね、犯罪人はそのようにしてですね、イエス様の御国にですね、この帰っていくことができたんですね。まあ、聖書を通してよく死んだ後に救いがあるとかですね、いろんなこともですね、以前言われたことがあるんですけど、死んだ後に救いというのはないですね。聖書をよく見てみるとですね、やはりこの生きている時にですね、命がある時にはっきりとですね、イエス様をですね、信じて、イエス様をですね、信じないと救われていかないということですね。まあ、聖書の箇所、ルカの福音書の中にですね、この金持ちとですね、その金持ちのところから出るですね、まあ、そういう、まあ、今でいうですね、まあ、食べた残りのものをですね、食べながらですね、この生きていた方と、また金持ちとのことがですね、書かれているんですけども、その方のですね、人生にですね、毎日贅沢にですね、この金持ちはですね、遊びほうけていたわけですね。まあ贅沢にですね、与えられたものをですね、贅沢にですね、食べたり飲んだりしていたわけ。しかし、この貧しいですね、ラザロはですね、その金持ちの家から出る、まあ、食べ残りのですね、食物を食べながら生活をしていたわけですね。非常にこう生活がですね、非常に厳しい中で2人はですね、まあ、最終的には亡くなっていたわけですね。そういう人ではこの ラダルというですね、貧しい、この人はですね、どこに行ったかというとですね、アブラハムのですね、懐にですね、連れて行かれたということですね。アブラハムの懐にですね、疲れていった。しかしもう一人のですね、金持ちはですね、彼はですね、どこに行ったかというとですね、まあ、ルカのですね、16章の、24節にですね、この彼は叫んでいった。 父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロがこの指先で水を浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんということですね。もう暑さの中にですね、その金持ちはいたわけですね。そしてアブラハムは言った、声を思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのだということですね。そしてここからそちらへ渡ろうとしても渡れない、そこからこちらへ越えてくることもできないというですね。やはり亡くなった後はですね、そういうこの場所がですねあって、そして行き来するということはできないということですね。生きている間にしかですね、救いということにはですねできないということですね。生きている間、命がある間にですね、私たちの歩みの中でもですね、救いというのはこの命がある時にですね、その救いの技というのはですねなされていくわけですね。そしてイエス様はですね、この判断人にですね、私と共にパラダイスにいますですね。そして彼はですね、その言葉を聞いてですね、本当にこの、十字架の上でですね、これから自分は死んでいくのにどこに行くんだろうとですね、多分考えていたわけですけど、しかしイエス様はですね、この私と共にパラダイスにいますということを語られてですね、その後このイエス様はですね、大声でですね、言われたわけです。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。聖書マルコ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中にですね、イエス様は十字架上でこの7つの言葉が語られているんですね。ヨハネに祈る福音書の中で完了したとかですね、主の御手に委ねますとか、またエレエレレマス、裁くたりとかですね、そういういろんなこう言葉がですね、十字架上で語られたわけですけども、また十字架の上でですね、イエス様がこの語ったの犯罪人のですね、一人にですね、イエス様はですね、この語ったイエスは彼に言われた、誠にあなたにつけました、あなたは今日私と共にパラダイスにいますということですね。イエス様は十字架の上でですね、犯罪人の一人にこう語ったわけなんですね。で、神様はこの終わりの時代においてもですね、何が起こるか分かりません。突然ですね。で、死というのは確かにですね、突然、起こったりしますね。災害とかですね、そういう時にもですね、本当にこう亡くなる方が起こったり、非常に終わりの時代というのはですね、災害とか危機もそうですけど、やはり死というですね、死という事柄が起こっていくわけですね。で、予想もつかない事柄が起こったり、突然ですね、大変なことが起こったりということですから、さらにですね、この時代の中において、私たちはですね、本当にこの人々にですね、救いのメッセージをですね語っておかなきゃなりません。人はやはりこの聞かないとわからないですよね。福音というのは誰から聞くかというと、神を信じている私たちクリスチャンから福音というのは聞かなければならないんですね。で、福音を語る者がなくしてどうしてですね聞くことができるだろうですね。よく訪れつける者の足はなんと麗しいかなとですね書かれていますけども、やはりこの福音をこう伝えておく、それはその時信じれば一番いいんですけど、信じない方もいるでしょうね。しかし、この語っておけばですね、あの時ああいうことを言ってたなとかですね、いろんなことをこう思い出すことができるんですね。クリスチャンの場合はイエス様を信じている場合はですね、神様が召された時だとですね、捉えてですね、それは神様の人に帰るわけですから、天国にですね、帰るわけですが、それは非常に神様の恵みとして表されていくわけですが、しかし死んでいない人がですね、死んでしまうと、この金持ちがですね、行った場所ですね、そこに行かなきゃいけない。たとえ貧しくても大変でもですね、ラザロのようにですね、乞食をして地上においてですね、良いものがなかったとしても、死んでいればそこの場所ですね、アブラムの懐に導かれたと書いてあるんですね。この犯罪人も地上においてはですね、本当にこの悪いことをしてですね、良いことはですね何もないような生活をしていた。しかし最後の最後にですね、
その十字架上で、このイエス様のことをですね、信じ告白し、で自分たちは悪いことをしたんだから同じ刑罰を受けて、しかしイエス様はですね、何一つ悪いことをしてないということを認めてですね、そしてイエス様にですね、イエス様が御国の位に着くなるとき、私を思い出してくださいとですね、非常にこの言葉というのはですね、本当にこの方のですね、自分自身の本当にこの会いに来たこともですね、本当にイエス様は本当に許してくださった。イエス様はこの罪を悔い改めるのはですね、たとえ犯罪人の犯してきたですね、どういう罪においてもですね、本当にこの許してくださるから、帳消しですね、そしてこの義人となってですね、神様のもとに帰っていくことができるわけですね。で、私たちはこれからの時代ですね、本当にこの救いに対するですね、メッセージ、またそのためにですね、福音をですね、伝えていく使命がですね、私たちにありますから、その使命をですね、全うすることができる。神様ですね、やはり福音を語るということはですね、いろんなこの戦いとかぶつかりがですね、出てきます。日本のようなですね、本当にこの偶像の国にはですね、非常に福音に対してですね、反発してきたり、ぶつかったり、いろんなことがですね、起こってきます。私の家族もですね、初期の頃ですね、私の兄がですね、クリスチャンで、そして私の父とか母がですね、他の宗教をしていたようにですね、非常にこう、ぶつかったりしてですね、なかなかですね、福音がですね、入っていかなかったんですね。しかし、ある時来た時ですね、神様の本当に愛と憐れみによってですね、恵みによってですね、父も母も、またですね、姉も、また義理の兄弟の方々もですね、救われて、そして、教会につながってですね、父母はですね、天に帰り、また、一番最初に救われた兄もですね、手に帰りましたけれども、やはり聖書の中にですね、主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの神も救われているという言葉がありますから、本当にですね、御言葉を信じ告白し、私たちは語らなければなりません。祈って、やはりこの祈ってですね、本当にこう語って、で人がその時、信じなくてもですね、まず語っておくということです。私たちはですね、その福音をですね、伝える使命、このそういう飯をですね、イエス様は死んでいるものはですね、伝えなければいけない、責任とか義務ということがあるんです。やはりそれをですね、私たちは伝えておくということですね。で、聖霊を受けて、やはり聖霊を受けないと、やはり大体ですね、この語れないですね。やはり人を恐れたり、また人の顔色を見てですね、語ったらこの人はどうなるんだろうとかですね、いろんなことを考えてしまうとですね、語れなくなります。しかし聖霊にこう満たされていくとですね、恐れることなく福音をですね、伝えていくことができるんですね。私たちはそのために選ばれたもの、召されたものですからですね、福音の働きをですね、忠実に祈ってですね、教会において神様にですね、示される人たちですね、自分の周りにいる人たちによっては自分たちが語らっていかなきゃなりません。そのことをですね、私たちは日々ですね、祈って、神の栄光が荒らされていく、一人のですね、罪人が悔い改めていくとき、天においてですね、大きな喜びとなるということを、今日のディボーションのですね、御言葉からもですね、今日語られています、ね。一人の罪人がですね、救われることはですね、天においてどれだけ大きな喜びであるかということをですね、聖書を通してですね、今日の御言葉からですね、語られていますからですね、ぜひ、一人一人ですね、神様のそういう愛をですね、やはり愛がないと、やはり伝道もですね、働きもできます。自分だけで良いということではないですね。自分だけ救われば良いということで、ただ救われていない方々に対してですね、愛を持ってですね、語っていきましょう。語っていくときにですね、その言葉というのはその人の中に入っていきますから、その時反発したとしてもですね、聞いて語っておけば必ずですね、残るわけですからですね、この宣教の働きをですね、忠実に祈って死の使命をですね、全うしていただきたいと思います。それではお願いいたします。天のお父様、御言葉の時をありがとうございます。私たち一人一人、神様あなたの本当に力に満たされ、また大胆に神様本当にこの人々に救いの福音の御言葉を伝えたり、また証をしたり、また神の本当にこう天国地獄、また神様この実際の場所があるということを聖書を通しても伝えることができるように導いてください。
イエス様の名によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していただきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあらくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かにとこしえにありますように。アーメン。